ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、昨夜はお楽しみでしたね、マクオと。
あ、それなんだっけ、ドラクエだ、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドラクエが始まったですよ。
歩くやつ、
歩くやつ。
あの他の番組のリスナーさんがツイッターで上げてて、まあ、もうちょっと気にはなってたんだけど、あの始めましたみたいなの上げてたから、どうですかみたいなちょっと聞いたりはしたんですが、
気にはなって。僕ポケモンはねずっとやってたんですよ、今でもポケモン GO
やってます、
ちょびっとだけで、まあそれもね途中やったりやらなかったり、長い期間ほったらかしにしてたりで、まあ割と放置気味だったんですけど、ドラクエは結構僕もう今ハマっちゃってますね。
そうなんだ。あのね、言うとそのポケモンもやってるし、なんだその前の
イングレス
もいまだにたまに立ち上げるのよ。なのね、だけどイングレスは先が長すぎてレベル、
そうなんですね。
そう、レベル12かな。で、あれもなんかその次のレベルに上がる条件がなんか結構長いのよね。上がれば上がるほど。なのでいやーって思いながらも、たまに悔しいなと思いながらたまにチコチコやって、でポケモンも同じ感じ、ポケモンはお友達がいないから達成できないミッションとか発生しだして、最初のなんだっけな、3人だか4人だかっていうお友達は中継の仲間だとか、そういう強引にやったんだけど、そういう仲間たちがみんな離脱していってしまった。その仲間つながりミッションがクリアできないので、ちょっと最近やになってるっていう感じなんですが、でドラクエなんですけど、世代ですか。
世代ですね、ドンピシャですね。
なんだね、あのね、俺ねドラクエ踏んでなかったんですよ。
あ、そうなんですかね、そうかそうか。
ね、まあ周りはやってたから知ってもいたんだけど、ちょうどその頃ねゲームじゃないあれだったんだよな。
おー、はいはいはい。
でゲームやりだした時に、そのドラクエじゃなくて、なんだっけ、一番最初にやったのは桃太郎電鉄のロールプレイ、RPG 版のやつ。
桃太郎電鉄の RPG、
あるんだよ、
はいはいはい、
ドラクエっぽいやつが、でそれで、ああこういうもんなんだって思って、でドラクエを踏まずに FF の方行っちゃった。
あ、そっちだったんですね。
FF のセブン、しかもセブンから。
いきなりセブン。
セブンで、おお、面白いわ。これがファイナルファンタジーか、みたいな。で、そっから間が空きの、iPhone でできるようになって、FF の1、2買って、ドラクエがしばらくして遅れて出てきたじゃない。
はいはい。
で、ドラクエの1、やりの、完遂してないっていうやつ。なのでさっきの何です、お楽しみでしたねは知ってるんですけど、エンディングを知らない。
おお。
しかも1を知らない。1と2をなんかセットで買ったのに、まだ1しか やってなく、
はいはい、
エンディングにたどり着いてない。なのでスライムは知ってます。
スライム。
あとなんか。斧かなんか持ってるやつとか骸骨とか、結構キャラ、敵キャラの多分1の最初の頃に出てくるようなやつは知ってます。
そうそうそうそう。だからそのドラクエウォークも、出てくるのが結構その辺の、あのモンスターが出てくるので、結構懐かしいなと思いながら、ゲーム要素が結構 まあ、ポケモンに比べてですけど、
うんうん
うん、強いのかなっていう感じが。
戦うの？
戦いますね。うん、一応自分でコマンド、どうやって戦うとか、
逃げるとか
選べたり、そうそうそう、選べたりとか、まあ、戦うのをオートでやらせたりとか、ありつつ、その目的地みたいなとこ自分で決めるんですけど、そこまで自分で歩いていって、ボスキャラ倒したりとか、
でその設定した目的地にボスキャラが必ずいるっていう、
そうですね、ストーリーによって、そのボスキャラ倒したら、まあ、ついでだからもうちょっと先まで歩いてもう一個進めようかなとか、
ほうほうほう、
結構そんな感じで楽しんでます。
ポケモンでいうところのジムとかポケストップみたいなところを、ここに行くぞって目標をつけるんだ。そうそ
う
そ
う、
たまたま移動してて近くにあったからっていう、そういう感じじゃないの？
ストーリーを進めるときに、次の目的地をどこにしますかっていうので、ポータルみたいな、
はいはい、
候補がいっぱい出てくるんですよ。でその中の候補から自分で好きな場所を選んで、
なるほど、
だ近場で選ぶこともできるし、遠くにすればその分ポイントがいっぱいもらえたりとか。
なるほどなるほど。じゃあちょっとやっぱりイングレスだったり、ポケモンともまたちょっと違うんだね。
またちょっと違うかもですね。でそれにちゃんと、バトルモードというか、戦う戦闘シーンも出てくるので、まあ、いいとこ取りっていうか、まあ、新しい感じはしますね。
あ、そうか。でもイングレスのミッションみたいな感じか。ね、そっかそっか。
いや、おかげで歩いてますよ最近。
お、それが運動につながってる感じなの？
うん、今のところ。
じゃあやるかな。
つってもほんのちょっとの距離ですけどね。歩かないより歩いた方がいい。
まあまあまあ、
うん、
まあでもイングレスにしてもポケモンにしてもそうなんだけど、こうウォーキングするぞっていうルートと、そういうポータルのあるルートとってちょっと微妙にさ、
う
まくいかなかったりするよね。
ね、
あとそのポイントポイントでポータルだったりポケストップだったり止まっちゃうから、これ運動か、っていう、
そうなんですよ。
なったりはするけどね。まあでも確かに歩かないよりはとか、それきっかけで外に出るっていうのもありなのかなっていう、
ね、
気がします、
はい、
っていうね。やっぱり僕ら食べますので、
はい、そうですよ、その分燃やさないと、
はい、歩かないものを食べるべからず、
あっとっと
ということで、
はい、
しっかり歩いてしっかり食べますみたいな、はい、感じでございますが、今週もいろいろご紹介してまいりますよ。
はい、
私の方からいきますが、今週はお店ばっかりかな。
うん、珍しくあれがないんですね、アサリのカップラーメンがないんですね。
ね、しじみもないしね。
しじみ、
しじみ、あ、そうね、わかめラーメン
と、わかめと、
わかめラーメンのネタがなくなっちゃう。あ、わかめラーメンの、あんまいいや。
あ、そうそう、僕もね今言いかけましたけど取っときます。一応買いましたよ。
あ、本当、はい、僕はあれ苦手なので買ってないので
楽
しみにしてます。はい、いきます。まず1個目、館内です。
はい、
横浜、前に紹介した浜風とか、ちょっと離れるけど星の中華そば、
星の中華そば、
あそこいら関係の近辺のお仕事をするときに行ってまいりました。館内でこれはやっぱり探して行ってみました。なんかそれっぽいとこないかなっていう、でそれっぽいとこないかなって探すとこうなるんだなっていう感じの答えが出たというところですが、館内の山市、山川の山に一番の一、山市さん、はい、まあちょっとパッと見分かんないけど、まあ今時っぽいラーメン屋、ティア今時っぽいラーメン屋、黒い壁 ために
そうっすね、
まあのれんが立ってみたいな、ちょっと蕎麦屋っぽい雰囲気も出しつつみたいな、うん、ラーメン屋。ただ結構山市とかあのお店の名前とかは出てないのでちょっと分かりづらいかなっていう感じではありますけど、行ってまいりました、駅からは近いです、
うん、
横浜関内駅の、桜木町寄りの出口出てもらって行くとすぐだと思います、行くとまあメニューこんな感じ。これね土曜日の12時半、うん、1時前ぐらいだったかな、12時半は過ぎてたんだよな、
混む時間じゃないですか
でしょって思ったんだけど、まあ見ての通り列もできていないし、
うん、
あれれって思いながら、行ってまいりました。中、2組いらっしゃいましたが、もう僕が入ったのと入れ替わりで1組出てたので、うん、僕と1組しかいない感じ。あれこれは土曜日の昼時これってやばくねって言ったらちょっと、
うん、
微妙に不安を感じていましたが、まず食券タイプです。食券買うタイプ、はい、ただあのお店の前にメニューが出てました。なのでちらっと食券が外からその入り口のガラス越しに見えたのでここでしっかり見ておこうということでここで見て、食券買いに行ったので、その食券で焦ってパターンは今回はなかったかな。
はいはい、
いただいたのが塩ラーメン、
うん、
鶏塩とかだったかな、鶏塩ラーメンです、うん、なんかね座るとなんて言うんだろう、 なんて言うんだっけ、テーブルの上に敷くランチョンマットサイズの木の板、ほうほう、お盆みたいなのが一人一人の席の前にあって、もう初めからお箸とレンゲがセットされた状態で待機しております。
こじゃれてますね。
なんかちょっとこじゃれたから、店内もね、少し暗めな感じのトーンで統一されてて、結構こじゃれた感じでした。カウンターもね、うん、そうカウンターがねちょっと変わってて V の字のカウンターで、
珍しいですね、
うん、なんかお店の形、あそうか、外から見るた時も V っちゃ V なの、いや違うな、あのカウンターが V の字でちょっと店の中の雰囲気がちょっと変わってる印象でありました、まあ、ただ意外と便がいいのかなみたいな感じはしましたけど、まあ、V の字のちょっとこじゃれた感じの店構えでした。で、ヘウゲモノさんでお出迎えとお見送りがあったみたいなお話しましたけど、
はいはい、
さっき言って僕が入ってすぐ出て行かれたお客さんたちにやっぱりお見送りしてるんですよ。これ最近のラーメン屋の流行りなのかみたいな、
流行りなのかしら、そうなんだ、
感じがして、営業者さんの時はたまたまこう
タイミングがね、
うん、でお迎えみたいな形だったんですけど、さすがにそこまで、お迎えっていう感じのことまではしてなかったですけど、うん、お見送りは、僕も含めて僕が見てる間に出て行かれたお客様全部、
すごいな、
お見送りされてました。で、早速ですが来ました、ボン、
うん、なんかすごいの来ましたよ。
あ、最初にそうだ、ネギチャーシュー丼だったかな、
うん、
あのねこれも頼んでます言うの忘れてた、ね、はい、ネギチャーシューご飯、
うん、
何本なので、まあ小ぶりなやつなんだろうなっていう想像はしていたんですが、確かに丼自体は小ぶりです。だからなんかあふれんばかりのネギ、
ね、ネギがすごいから、
ネギこれパッと見るとまあ僕はネギ好きだから全然 OK なんですけど、
うん、
辛そうな、ネギの辛そうな感じするじゃない、
あ
う、
はいはいはい、
確かにそのネギの辛みみたいなのあるんだけど、なんだろうね、このごま油みたいなのとこの塩コショウとなんかタレっぽいのがネギ絡んでるから、
うん、ちゃんと味はついてるん
ですね。そうそうそう、なのでこの見た目なんか生のネギいっぱい食わされんの的な、しかもご飯なのにみたいな印象なんだけど、全然美味しい。
へえ、
ご飯にも合うけど、なんかご飯もっと白ご飯ガツガツ食うみたいなことではないんだけど、ご飯があるのが あっていいんだっていう感じ。これなんかラーメンとかに乗ったら普通にありそうな感じじゃない
。はいはいはい、
これ白ご飯に合うのかなっていう正直思ったので、ね、ネギ好きではあるものの、いやこれなんかそのタレが絶妙なのか美味しかった。
ちょっと食べづらそうではありますけどね。
そうそう、ちょっとね、うん、でもネギが多いから食べづらくてもネギ多い方がいいやっていうところで、まあ、これ安いし大満足な感じでした。うん、ボリューム的にそんなに多くはないんでね、うんうん、足すっていう意味では全然食べれちゃうし、うん、何より美味しかったっていう感じです、
うん、
で、
メイン
来ました。
おお、美しい。
まあすっきりとかなり透明感のある塩スープなんですが、うん、まあ星の中華そばとかああいうところと同じ、メイン屋ショー、
うん、
新宿のね、
うん、
あそこのとかもそうですけど、すごく淡白な、すごくクリアなスープなんだけど、しっかりコクがあるし、
うん、
オイリーな感じもあるしっていう。
そうですね、油は割と浮いてますね、
うん、ここもね油浮いてるし、しっかり塩効いてる感じで、
うん、
まあ、お出汁も鶏の出汁効いてて、ガツの一歩手前ぐらいまで結構しっかりパンチのある感じの塩ラーメンでした。で麺は加水少なめの感じのね、パツパツ系で美味しかったですよ。で、チャーシューが鶏チャーシューと多分これ豚だと思うんですけど、
うん、
2種類今時の低温調理されたような。
そうですね、なんかこの2種類合わせるっていうのも最近多いですね。
ね、ね、さっき戻りましたけど、パッと見の見た目で選ぶとこういうラーメンのお店バカ俺食べてるなっていう。
ああ、はいはいはい、
麺屋ショーもそうですよ、調子の中華そばもそんな感じだったし、うん、で、まあ、ここもそうだしみたいな、
まあ流行りってのはあるんでしょうね。
こういうのはやっぱ流行りなのかね。
今流行りかもですね、
うん、ちょっと綺麗っぽいこじゃれた感じ、うん、じゃあこじゃれた感じだしみたいな。で、乗っかってるのがそのチャーシュー2種類とこの糸唐辛子、
うんうん、
これもあれだよね、こじゃれたあれに、
うん、そうですね、
乗ってるとこじゃれてるっぽい。この葉っぱが何なんだろうかな、俺よくわかんないんだけど。
三つ葉じゃないんですか。
三つ葉だったかな。まあでも食べれたからそうかな。パクチーだと
食べれた
パクチーだと上ってなると思うんだけど、
うん、そうですね、パクチーはちょっと塩の風味を壊しそう、
うん、だから三つ葉だったのかな、うん、まあちょろっと乗ってます。で、細長いメンマ、
あ、はいはい、
が、先見ます。このメンマビギナーはこれすごくいいです。
助かりますか。
助かります、美味しいです、はい、これは美味しいと思って食べれるメンマでございました、
うん、
はい。で、結構ね、印象がもうここが打ち止めかなっていう感じ、このタイプは。
ああ、
もういいかも。
はいはいはい、
まあ、美味しいんだよ、美味しいんだよ、
美味しいんだけどね、うんうん、
もうなんか塩立て続いてるのもあるし、大体なんかこの見た目だとこんな感じだよねっていうのが想像がついてしまった
と、うん、
もっと逆にすっきりそのオイリー感が少なくて、もうちょっとなんか淡いお味のやつってどんなだろうっていう興味が湧いてくるぐらい でも基本的にはこの塩をしっかり効いてる方が多分ラーメンとしては美味しいんだろうな。
満足感はあるんでしょうけどね、
うん、っていう感じかな、うん、っていう感じでございました。でも全然あの店員さんの感じもいいし、お店の中もかっけえし、あのラーメン美味しい、お料理も美味しかったので、ね、大満足ではあるんですが、ちょっと立て続けにこういうのを食べ過ぎちゃったなっていう個人的な感じです、うん、でもまた食べたくなるかな。ただ不思議なのはさっきも言いましたけど人が少ないっていう
ね、それ不思議ですね、
うん、これなんか並んでてもいいのにっていうぐらいなので、もしかしたら穴場かも。
これ営業時間がどぎついですね、
うん、ああ
平日が夜2時まで、
うん、
で土日祝日は11時からぶっ通して夜中12時まで、
うん、
これは働く側にとっちゃ結構ハードっすよね。
そうか、
うん、まあいつでも行けるからっていうのでお客さんが分散すんのかもしれないですね。
ああなるほどね、
うん、
まあでも館内だからもしかしたらその土日とかよりもう平日のビジネスマンか、平日の方が混んでたりするようなお店なのかもしれないけどね、
うん、
たまたまだったのかもしれないし、ちょっとあれですけど、もしかしたら穴場のお店なのかもしれないし、
ね、穴場かもですね、
うん、土曜日の昼時でそんな感じだったんで、もしかしたらタイミングがいいと、こんな感じ、
うん、たまに夜行バスで館内あたりから乗ることがあるので、
お、じゃあ駅から近い
乗るときにそこで食べて乗るっていうのも、う
ん、あ、なるほどね、
できる時間
ですね、この時間までやってるってことはね、そうだね、
うん、うん、
それもあるかもしれませんということで1軒目でございます、はい、2軒目こんだけしかないのでチラッと、まあ前には紹介したかな、餃子の満州、
はい、
行ってまいりました、
はい、
ここは非常にリーズナブルで何食べても美味しい系で、いっぱい食べれるお店。
餃子の満州って関東だけでしたっけ？
なんか大阪にもあるらしいよ。
あ、あるんだ。
うん、なので、これ、ま、チェーンなんですけど、だいたいこう何食っても美味しい系な感じ、うん、で非常にお安い。今ここモモさんと2人でいて
ですよね、久米川ったらあの先生とですよね、
うん、なんですが、まあサンマーメンみたいなやつ、これもやしそばやったかな、もう忘れてしまった。
塩ですかこれ？
塩です、塩系な感じ、うん、と、チャーハン、
うん、
チャーハンの餃子セットやったかな、うん、なんかそんな感じのなんか組み合わせで、まあ餃子が美味しいので、なんかに餃子をくっつけられるんですよセットで。
うんと、このチャーハンは半じゃなくて全、
うん、全
全チャーハン、
全チャーハンに
餃子、ラーメンに全チャーハンに餃子に野菜炒めに、
うん、野菜炒めがね、これ夏野菜な、季節ごとにいろんなメニュー出てくるのがあるんですよ。
う
で、このナスのやつが美味しかった。夏限定っぽいんだけど、なんか生姜とナスとなんとかのみたいな、これうまかったな。でももう終わっちゃったらしいです、
うん、
でこの野菜炒めは普通の野菜炒めだったかな、
ね、なんか2種類の野菜炒めと、
野菜炒めとチャーハンと餃子が計、まあ、今乗っかってるのは2人前かな、
うん、
あと2人前追加してます。
モモさんはあれなんですね、素で食べるタイプなんですね。
あ、お酢とラー油だけみたい、
うん、酢ですね
みたいね。なんかそういう人最近チラチラ見る、
うん、結構多いんですよ。
俺酢いらないので醤油とラー油
だけ、醤油だけ
醤油とラー油、
それはそれで、うん、
だから餃子のタレしかないのはちょっとね、切ないのよね。俺お酢入ってなくていいんだよとか思うんだ
けど、はいはいはいはい、
醤油がないっていうね醤油ありますよって持ってきてくれるんだけど、今度ラー油だけがないとかね。で一回すごく気を利かした店員さんが醤油持ってきてくれて、いやラー油がさ、ラー油をなんか中で使うやつ、
おーおー、小皿に、
小皿にいっぱい入れてきてくれて、
ん
こちらからティースプーンで移して使ってくださいってなんかしてもらったこともあるんだけど、もうそれ以来申し訳ないから餃子のタレで食べてますけど、まあ 本当は醤油とラー油のみが怖くないです、うん、
いや食べたい、餃子が食べたい、
餃子美味しいよ、ここあのねパクパクいけちゃう感じ、野菜が多めで、なんていうんだろう、重くないっていうのかな、
はいはいはい、
だからね、すげえ数食べれる感じで、まあ、ここの写真に載ってるプラス、まあ、餃子が2人前後から追加されますけど、
なんですと、
これで、ね、2000ちょっと、
もう安い、
ね、
安い
でしょ、すごくない、これで2000ちょっとだよ、
うん、
っていう餃子の満州、
おすすめ、食べちゃいますよね、
おすすめ、
仕方ない、仕方ない、
仕方ないね、はい、で、もう一軒が、高島平。首都高5号線の
5号線、はい、
もう埼玉に近いぐらいな感じ、なんだっけ、東関、あ、じゃねえな、
もう外観と
外、そうそう、外観との
交差するとこですよね、
ぐらいのとこ、
うん、
首都高降りて車で10分ぐらいのとこ、駅との距離感がちょっとよくわかんないです、車で行ってしまっているので、うん、ちょっと駅とのあれがちょっといまいちよく分かっていないんですが、車で行ってもこの隣駐車場です、うん、お店の隣が駐車場なので、しかも結構台数あったかな、なので車で行っても大丈夫だと思います。つけ麺屋辰森、
うん、
てまいりました。なんかね、チェーン店っぽいファミレスっぽいラーメン屋さん、
そうなんだ、
うん、多分チェーンだと思います。中にあのいろんなメニューのやつとか、そのキャンペーンみたいなポスターとかが貼ってあったから、1店舗でやってる感じじゃないなっていう、多分チェーンなっぽい感じですが、ちゃんと見てないので本当にチェーンかどうかわかんないんですけど、多分チェーンです。でメニューがこう、なんて言うんだろう、いろんなバリエーションの麺、ラーメンが並んでいるメニュー、
うん、
ちょっとファミレスのメニューっぽい感じ。
ああはいはい。
でつけ麺屋とはなってますけど、普通にラーメンもあります。札幌ラーメンっぽいものもあったし、なんかいろいろありましたね。でまあでもメインはつけ麺なのかなっていう感じでいただいたのがこれ。これもまた塩肉つけ麺とかな、そんな感じなんですが、見た目がさっきの、山市さんとは打って変わって、こう色が濃いんですよ、
うん、
醤油ですかとか豚骨醤油ですかみたいなぐらい茶色いですが、塩、これもうがっつり塩です、
うん、
超オイリーで超ソルティーでっていう感じで、バラ肉がいっぱいワシャッと入ってる感じ、美味しかったです。でもなんだろう、なんとなく自分でも作れるかもみたいな、なんか深みがあってとか、なんとかそういう感じではないです。ガツッとうまいっていう感じです。
ま
あでもすごい美味しかったですよ。で麺がね、昔ながら今時のつけ麺の麺っていうよりはちょっと加水が多めな、つるしこ系な感じの麺、
はいはい、
うん、でした。なんか冷やし中華の麺と今時のつけ麺の中間ぐらいな感じかな。この麺がね面白かった。すごく美味しいっていうことではないんだけど、ちょっと今時の麺を立て続けに食べてると、ちょっと変わった系の麺にって美味しいかもって思う感じ。
うん。
うん、ピカピカツルツルのつるしこの感じでございました。でこれ麺と合ってたのかな、この。その塩がっつり効いた感じの、
うん、
つけだれも美味しかったです。でなんかバラ肉がいっぱい入ってるんですけど、ちょっと、
ね、すごい入ってますね。
生っぽいキャベツ、生ではないのか、ゆでキャベツ、浅めにゆでたようなキャベツがちょっとゴロゴロ入ってたりするのもまたそのつけだれと合ってて美味しかったかな。
面白い、
うん、これはなかなかそのファミレスっぽいメニューでちょっとチープに見えるんだけど、
うん、
意外と美味しかったなっていう。
なんかチェーン店じゃないっぽいですよ。
え、本当？
うん。
ええー、
なんかもともとはあの板橋の成増、
はいはいはい、
にもう1店舗あったっぽいんですけど、うん、その2店舗だけ。
じゃあ
そっちの成増の方も今閉店しちゃったらしいので、
ここだけなんだ。
ここだけっぽい。
あのまあちらっとお店の前にあのメニュー出てると思うんですけど、うん、なんかいかにもファミレス
ね。なんかこのメニューは個人店のメニューじゃないですよね。
ね、そので、中にね、そのなんかキャンペーンみたいなやつも買っちゃったんだよね。それとってもだからなんか絶対これはチェーンなんだろうなと思って見てたんだけど、そうなんだ。
っぽいですね。出てこないです他に。
じゃあもしかしたらそういうことなのかな。じゃあだとしたらすごい頑張ってる感じがするな。
そうですね。
もうすごいかも。まあ、ちょっといろんなバリエーションがあったので、あの通って食べるのにもいいかもっていうのと、ちょっとお酒も飲めんのかなみたいな感じになってたので、もしかしたら、うん、あのちょっと飲んでつけ麺食べてみたいな感じで使われてるお店なのかなっていう感じで
した。はいはいはい。
ここはね、14時、まあ、2時回ってたと思うんだけど、結構入ってましたね、
うんうん、
満席とか並んでるってことはないんだけど、8割方埋まってたかな。
おお、結構いますね。
結構入ってた感じで、席数も結構テーブル席ありカウンター席ありで結構な席数になると思うんですけど、そこが結構入ってたんで賑やかな感じでしたよ。
うん、
な感じでございました。
チャーハン食べたい。
あ、そう、チャーハンこれセットかな。ミニ、これはミニです。フルではございません。
はい、
なのでこれはもう瞬殺で食べてしまいました。これ美味しかったです。あのザ・チャーハンでした。美味しかったですよ
ね。
はい、はい、で今週のラストですが、アフリ行ってまいりました。
はい、僕好きなお店です。
久しぶりに行ったんですが、うん、アフリっていうともうあの塩ラーメンの淡麗かマロかみたいな、
うん、
まあそれゆず塩が多分メインなのかな。
そうですね。あ、ゆず塩か。
だけど僕はゆずがない普通の塩ラーメン頼んで、淡麗、
うん、
かマロかはその時によってみたいな感じだったんですが、
うん、
つけ麺あるじゃないと。
つけ麺あるんでしたっけ。
あったんですよ。
おお、
なんだつけ麺あるじゃない。やっぱりつけ麺フリークとしてはこれは食べちゃうね。
はい、どうぞ。
って思って食べて。
おかしいな。
食べてみました。行ってみましたが、ね、これ美味しかった。あの麺がちょっとなんだろう、全粒粉入り的な麺で、
うん、
なんだろうな。
平打ち、すごい涼しげですね。
そうそうそうそう、平打ち、あ、涼しげって言えばそのなんだろう、そのつけ麺っていうよりは、うん、そのザル中華、
あ、そうか、そういうことか
のイメージに近いかも、うん、
なんかつけだれが少ないなと思って。
うん、あのザル、ね、甘辛な醤油の感じ。
あ、はいはい、
感じなので、だからザル中華に近いのかなっていう感じだ
けど、いやいや、うまそう、うまそう、
うん、麺はまあつけ麺なんだけど、やっぱ美味しいつけ麺の麺、
うん、
でちょっと変わった感じの麺、あの全粒粉入りっぽい感じなんだけど、この微妙にねちょっと平打ちまでいかないんだけど、ちょっと平らいんですよ。でちょい縮れなんですよ、
うん、
これがねなんか絶妙にうまかった。
おお、
で乗っているのが鶏チャーシュー、
うん、
っていうか低温調理された鶏の鶏ハムに近いような感じの、
お
と、細めのメンマ、
うん、
刻み海苔、
うん、
水菜かな、
水菜ですね、
あと煮玉、
うん、
乗ってました。
はい、
美味しい。これ
あのいい感じ。
ザル中、そのさっきも言いましたけど、ちょっと甘辛なタレ、
うん、
もうこれもねなんか複雑なんだよね。なんか薬味とか入ってるのが効い ると麺にもねなんか絡むんでるんですよ。
なんかね赤いのが見えますね、
うん、つぶつぶが。これがまたなんかアクセントになって美味しかったですよ、
うん
うん、これはもうスルッといけちゃう感じ、
ね、
でザル中華っぽいっていうところで言うとこれ最後に出てくるスープ割り、
お、
そばチョコみたいなの入って出てくるんですよ。
お
でこれがまた美味しかった。
うん、本当そばですね。
うん、
つけそば。
つけそばみたいな感じでいただくような感じでございました。うん、で、チャーシュー丼、
うん、
いただきました。
これはうまそうだぞ。
わかった。もうトロトロ、まあ、角煮みたいな感じ。
これ、器の右側になんか薬味的なの載ってます、
うん、これなんだっけな、なんていうのあれ、福神漬けみたいな、薬味、
うん、
赤っぽい、
いやいやいや、うまそう、
刻んだやつ、俺はね、あんまこれはって感じ、きゅうりのきゅうちゃん的な感じかな、
あー、はいはいはい、
の細かく刻んだやつが載ってます、で、白髪ネギに、チョコショウ。これうまかった。おかわりしたいぐらい。
おお。
まあ氷だからもう全然ペロペロでいけちゃう感じなんだけど、これも瞬殺でした。美味しかった。
うん、
これね、あのぜひ頼んでほしい。これもさっきのあのネギの丼と一緒で、ちょっとこれは食べてみてもらいたい一品でございましたよ。うん、ぜひあの。アフリっていうと炙りチャーシューがね1枚単位でトッピングで買えたりするんですけど、
うんうん、
あのまあそれもね美味しいからぜひ食べてもらいたい感じですけど、それに次いでこれはつけてもらいたいなっていう感じでございました、うん、これつけ麺ありだねアフリ。
いやいやこれうまそうっすよ。
まあ淡麗かマロかぐらいだなって思ってたんだけど、これ食べちゃったらもう行くたびに悩みそうな感じ。まあ両方食べればいいのか。
そうっすね、
それで問題解決かも。
そうっすね
これ食べたら、あとねメニューで赤いのがあったよ
アフリに
真っ赤っかのやつが、うわなんだこれみたいな。
あるんだ。あるんだ。
こうちゃんが食べるだろうなと思って。
うん、食べます食べます。
眺めてましたけど。てか食券のとこにあったかな。なんか横にポスターが貼ってあって。
うん。
真っ赤っかなラーメンがありましたよ。
へえ。
ぜひ、機会があったら挑戦してみてください。ということで、まあ行ったことあったお店ではあったんですが、初メニューで。美味しくいただいてまいりました。アフリでございます、
うん、ありがとうございます。
アフリ好きの方はつけ麺も食べてみてはということでございます。俺だけかな食べたことの、はい、
いや食べよう今度食べよう、
うん、ぜひおすす
め。アフリってね、
うん、
結構朝までやってるお店が多いんですよね。
え、そうなの。そんなに、うん、そんな営業時間なの、
まあ、ね、麻布十番は何時か分かんないですけど、うんうん、六本木交差点の近くにあるアフリは確かない、朝の5時とか6時までやってるんですよ、
まあ六本木だったらそうかもね、
うん、で確か6時ぐらいまでやってるなと思って、
うんうん、
あの夜行バスにがついて、
うん、
もう六本木に直行して、
うん、
あのアフリを食べに行こうとしたんだけども、うん、その日は5時まででしたっていうのがあって、うん、入れなかったことを今思い出しました。
そうか、そんな時間までやってるとすごい早い朝ラーみたいな感じになる。
そうそうそうそう。
なるほどね。はいはいはい。そこまでだね、うん。
いやいや、その赤いのとつけ麺みたいな、
うん、
食べに行きます。
ぜひチャレンジしてみてください。
はい。
はい。はい、
というわけで私もうちょっとね、
うん、
僕山形に住んでるんですけど。
うん、
なんで山形のラーメンを紹介できないんでしょうね、うん、その間あの知り合いにも言われましたけど、なんで他の県のやつばっかりやってんのって言われてすいません。
山形ラーメン王国なのに
ね、
うん、いやでもこの間
ですよ、
ね、鶏中華を紹介したし、うん、まあでも悪くなって ぜひぜひ山形発信をしてもらおうかな。
はい、というわけで今日は東京の蒲田です。はい、
え、蒲田なんだ。
蒲田です。
はい、
僕はねこの店に行くのに、うん、結構勇気がいりました。
え、なんでまた、
人を裏切る気持ちで行きました。
あ、なるほど。
自分の信じてるものを裏切る気持ちで行きました。
入信してるしね。
そう、というわけで、行きました、はい、お店の名前が、旨辛タンメン荒木屋。
なんかさし、なんかピピンとこう来る気がついた方もいるかな、
分かる方はもう分かってるかなっていう、
はい、
まあ言いませんけどもまだ、
はい、
それ僕店の前をねこれ3回ぐらい通ってるんですよ。違う日にね。
ああ、そういうこと。
街通って、ああでもやっぱり僕は行っちゃいけないと思って、うん、行かずにっていうのを3回ぐらいやったんですけど、うんうん、一度行かなきゃやっぱダメだろうと思って行きました。
周波も知っておかないとみたいな。
はい、そうそうそう、
はい、
で、メニューが、うん、全部漢字ですねこれ、味噌麻婆麺
一応なんかすごいねこの
味噌野菜麺とかなんか字面がすごいですよね、うん、でそのメニューの下に唐辛子のマークがいっぱいついてる。
すごい、
なんか見たことありますわねこういうの。ということで、うん、こちらは、僕の大好きな中本、
うん、
と、いざこざがあったお店です。
あ、あったの？
あったんです。
実際にあったんだ。
実際にあったお店なんです。まあ、ことの経緯軽く説明すると、うん、中本の蒲田店が以前あったんですけど、
蒲田店？
そこの、うん。
うん、
そこの店長さ
ん
がちょっとあの、まあ、これは中本のリリースの内容なんですけど、
うん、
その店長さんがあまりよろしくない態度で営業してたと、
うんうんうんうん、
で、まあ、店を勝手に休んだりとか、
うんうん、
いろいろあったり不真面目であるっていうのでちょっと波紋にしたらしいんですよ、うん、
はいはいはいはい。
で蒲田店は閉じて、
うん、
でその後な、まあ、何年か経った後にこの荒木屋っていうのをその店主が出したんですけど、
う
ん、その時の売り文句っていうか、
うん、
昔の中本の味を再現しましたみたいな、
はいはいはい、
そういうので結構出しちゃったらしいんですよ、
う
ん、でもそれで中本サイドが怒っちゃって、
うん、
で裁判まで行っちゃったと。
そうなんだ。
その後どうなったかまではわからないんですけど、
ほうほう、
まあ、こうして営業してるってことは何かしら落としどころはあったのかなっていう感じはあるし、
るね、
一応ね、うん、その中本の味を再現したみたいなそういうあの書き込みっていうか、
うんうん、
あのキャッチコピーは一切なかったので、
うんうんうん、
まあ、そういう形で落ち着いたのかなっていう、
うん、
感じはありますが、
うんうん、
僕の大好きな中本と裁判をしたようなお店に行っていいのかと、
うんうん、
でも僕はここはねラジオのためにと思って行きました。
番組のためだから仕方がない、
番組のため仕方ない仕方ない。で、まあ、メニューいっぱいあるんですけど、うん、まあ、見れば大体ね中本でいうところの何かなってのは分かるんですが、裏をひっくり返したら、
うん、
半ラーメン2個セットっていうのがあるんですよ。
これが気になった。
うん、他にも半ラーメンとあの丼のセットとか、
うんうんうん、
いろいろセットがあって、
うん、
これ2個味比べするにはいいだろうと、
うんうんうん
う
ん、
いうことで、うん、これはね味噌野菜麺、
うん、
じゃないか、五目野菜、あ違う、味噌麻婆麺だ、
うんうん、
中本でいうとこの普通の中本、
うん、
もこタンメン、
もこタンメンね、
うんうん、でもう一個が、中本でいうとこの冷やし味噌、一番辛いやつ、
あはいはいはいはい、うん、
でこの荒木屋でいうと冷やし大辛肉味噌麺、
冷やし大辛、あ唐辛
子、一番左のやつ、
はいはいはい、
その2つを頼んでみましたと、
うんうん、
でまあ、店員さんもね結構いい、相性良くて、
そう、
うん、僕はちょっと 覚悟をしていったんですけど、
うん
うん、割とあっちが低めに出てきたから、
うん
うん、僕もちょっと気持ちを柔らかくして待ちましたところ1個目出てきました、
はい、
味噌麻婆麺、
はいはい、
見た目まんまあれですよね、
ですね、
うん、まんまでした。
はい、
ただ器これ半分なのでちょっとちっちゃい、
ああそうだね、
うん、器になります、うん、でまあスープであるとか、うん、上の麻婆とかは、うん、確か似てるんですよ、似てるっていうかまあ、
うんうん、
まんまっちゃまんまかな、
へえー、もうそんな感じだ、ただ
麺が違うんですよね、
へえ、
うん、中本に比べたら加水が多い、
はいはいはい、
ちょっとツルツルした感じ、
お
お、うん、
これ見えてるのは麺じゃないよね、
もやし
だよね、
これはもやしです、
うん、
下の写真の、ああ見えてないか、下の写真のつけ麺の方の麺がちょっと見えるかな、
うんうん
うん、見た目はそんな変わんないんですけど、うん、やっぱねその食感であるとか、うん、喉越しとか、
うん、
あもう全然違う、
へえ、
つるつるした感じで、から大辛の方、
うん、
大辛冷やし肉味噌つけ麺の方、
うんうん、
来たんですけども、うん、やっぱこっちも辛さも味も、
うん、
中本に似てるというか美味しい、
うん
うん、でもやっぱ麺は違う、
へ
え、うん、
そこが違いなんだ、
そうですね、うん、まあただ僕は、
うん、
その中本が好きだからとかどうこうじゃなくて、
うん、
やっぱあの中本の麺の方が、
うん、
このスープに合うかなっていう印象はありましたね。
なるほどね。
中本の麺って結構ね、
うん、
まあ加水低くはないんですけど、
うん、
ブチブチしてるんですよ。
うんうんうんうん、
歯でブチッと切れて、
うん、
まあボソボソっていうとすごい言い方悪いけど、
うん、
麺の塊感っていうかな、なんていうかな。
うんうんうん、分かる気がする。
うん、噛む感じ、
うんうん、
チップチって噛む感じがあるんですけど、うん、こっちはねもちもちっとして、
おーなるほど、うん、
この麺はこの麺で美味しいんだけども、
うんうん
うん、あっちの方が好きかなと、
なるほどね、うん、まあ好みが分かれるかもしれないけどね、うんうん、まあでもこの2個セットはすごい良心的かな、ね、
そこなんですよ、
うん、
ここは認めざるを得ない、
うん、
この素敵サービスは、
うん、だってしかも750円でしょ、
そうそうそう、
2種類食べれて、まあねハーフサイズとはいえさ、
うん、いやハーフだって結構お腹きますよこれ1個食べると、
そうね、
うん、
だってそれぞれだってその冷やしって言ったらもう900オーバーなメニューじゃないですか、
うん、そうそうそうそう
そ
う、
それも頼めて、
うん、
700何本ってすごく良心的な気がするな、
うん、ね、今こちらのお店が中本と特にそのもう争いが終わってるのであれば、
うん、
もう僕はあの荒木屋は美味しかったよと、
うん、
胸を張って言いますよただこのメニューを出してる時点でもうダメな気がするんですけどね
そうね、
確かその裁判の内容も、うん、あの中本の門外不出 のレシピを、
うんうんうん、
まあ、新しい店で出しちゃったっていうのも問題になってたので、
うんうん
うん、まあまあダメなんでしょうね、
まあねそれはね、うん、そうかもしれないね、
まあまあ経験として行ってきました、
うん、
美味しかったです、
はい
はい、で、もう一個お店、うん、すいませんまた東京です
ツツジが丘ってどこ、
辻ヶ丘は調布の近くかな、
はいはいはいはい、
調布っていうと、
うん、
もう一個ねその辻あの柴田っていうお店が有名なお店があるんですけど、
はいはいはい、
そちらと、うん、双璧をなすというか、
はいはいはい、
あのそこはそこと比べて、うん、比べられる人気店に行ってきました、
うん、はい、
柴崎亭、
うん
うん、まあ、店あの駅でいうと辻ヶ丘はね調布駅の2個東京よりかな、
うん、
うん、
はいはい、
うんうん、その辺りでございます、
はい、
で、まあ、店の前に なんか店っぽくないんですよ、まず。
ね。
うん、店構えが、うん。看板がまずないの。
はいはいはい。
遠くから見て。
うん、
赤いテントと、
うん、
なんか、なんつうの、ゴザじゃないけど。
の、なんだ、すだれ。
すだれ、そう、すだれ、日よけがあって、うん、そのすだれの奥に長椅子があって、うん、そこで待てるようになってるんですけど、
うん
うんうん、そこ行った時何人だったかな、5、6人。
うん、
昼11時ちょっと過ぎに行ったんですけど、
うんうん、
6人ぐらい待ち、
ちょっと過ぎか、
うん、
でやっぱこんなになっちゃうんだ、
うん、並んでましたね。で、まあ、順番にオーダー通されて、
うん、
こちらは何が売りなんだろうと思ったら、
うん、
結構いろんな種類を出してる感じなんですけども、
うん、
基本淡麗の醤油ラーメンとか塩ラーメン、
うん
うん、が売りなんだと、
うん、
いうことで左上の法則、
うんうん、
中華そば、
うん
うん、でもこれ600円、
え
、うん、
安っ、
まあ、まず、写真を、
うん、
出すんですが、
はい、
この見た目で600円って結構安い感じしますよね。
今600円でラーメン食べれなくない？
食べれないですね、まず
ねえ。しかもこれが出てきたら超安って思うな、う
ん、町の中華そば、あの中華料理屋さんでもね、
うん、
600円のラーメンってまあまあ最近は減ってきましたよね。
三崎飯店でも600円じゃ食えない気がするな。
うん、
それからだったら、
まあ、これにね味玉とかいろいろトッピング、
うん、
あとワンタンのトッピングもあったかな。
あ、ワンタンもそう、
うん、それも結構人気らしいんですけど、
うん
うん、で頼みました中華そば、
はい、
これがね今年僕が食べた醤油ラーメンで1番、うん、か2番か
あれ2番、
一応ね、あの群馬のあの店がねチラチラ頭に
浮き、あ、そうかそうかそうか、そうだ、ね、
ですよ、今年の1番を決めるときはね、
うん、
でも、うん、ベラボーにうまいっすよこれ。
いやーもう美しい、
美しい、まずこの麺麺の折り方、僕もあのラーメン屋さんで、
うん、
あのいろいろやってるので分かるんですけど、
うん、
こんな綺麗にどうやってやるのっていう、
うん、これ前に紹介した の、 あの厚切りでこういう綺麗に並んでるやつがあるっていうのを食べに行ってみましたけど、うん、あんまり見ないよねこういうの、
うん、
これはやっぱ、
いやいや、でもねこれはね味がまずね、
うん、
醤油ラーメン結構あのパンチがあるとも違うかな、すごい、
うん、
あのしっかりとした
で、これ不思議なのがさ、すごい透明感はあるんだけど色としてはすごく濃いよね、うん、
濃いですよね、
一歩手前みたいな、
うん、
だけど麺は透けてよく見えるっていう、下の方に沈んでる方もなんか見えてたりするじゃん、
うん、
この透明感とこの黒さとっていう、なんかしっかり醤油の透明感がある
スープ、うん、で決してしょっぱいわけでもなく、
うんうん
うん、まだこの麺があのブチブチっと低下水の、
あーすげえ跳ねてきた
よかったっすわ、
ねえ美味しそう、
うん、
もう、
うん、
なんか、
うん、
はいはいはいはい、
本気で、
うん、
あの僕一度店を出た後に、
うん、
もう一度並ぼうかなと思って、
あ、
うん、
でもこれでこの見た目で出てきて美味しかったらもうあと何食ってもうまそうな気がしてる
よ ね、 ね、うん、絶対うまいと思いますよ、
あ、いやそうだった、
だからね、
あ、なるほど、
少なくこれ混ぜましたけど、いやいや違う、どんぶり飯を頼みましたチャーシュー焼き豚丼飯、
ほう、
うん、炊き込みご飯みたいなやつ、
あ、
多分チャーシューだれで炊き込んでんじゃないかなっていう、
なるほど、
とチャーシューのかけらが入ってるやつ、
わ、
これがまた美味しいの、
いや炊き込み系か、
うん、
チャーシュー丼でこのタイプはまだ食べてないな、
うん、
いやうまそう、
いやいやいやいやうまい、こうなかなかね、あの、
あ、
京王線かな、
うんうん、
うん、京王線って乗る機会があんまないし、
うん
うん、調布の方まで行くこともないし、
そうなんだよね、なかなか調布って行かないもんな、
うん、あれですけども、うん、いや僕はねもう行きますよこれから
このために、
うん、
あ
ただちょっと一個だけね、
うん、
気になったのが、うん、まあ、こちらのお店限定をよくやってるそうなんですよ。
ほうほう、
限定麺、
うん、
でそれをよくツイッターに毎朝上げてるっぽいんですけど、
うんうん、
でお客さんが来て、うん、店主に今日限定何って聞いたんですね、
はいはいはいはい、
そしたら店主が、うん、ツイッター見てくださいって
うわ
それだけだったんですよ。
あら残念、
うん、ちょっとそれは残念だなと。うん、他なんだろう、その店主さんも全然雰囲気のいい方だって、対応もすごい良かったんですけど、そのなんだろう、その言い方一つだけ取ったら結構残念だなと、
ね、なんで普通にノリノリですって言ったらいいじゃない
な、なんかね説明が難しい限定っぽかったんですよその日が。
あーはーはー
はー、なんかトマトを使ってたりとか、
はーはーはーは
ー、なんか創作系、その何々ですって言っただけじゃ伝わらないようなメニュー。
なるほど。
え、それって何なのって聞かれたらもうめんどくさい。
なるほどね。
だったらツイッター見てくれっていうのもありなんだろうけど、もうちょっと言い方があったかなっていう。
なるほどね、それはちょっとね、その人に対してももちろんそうだし、でも、うん、意外とそれ周りで聞いてる人も
そうなんですよね、
だよって言いたいよね。
うん、いやでも美味しかったからいいです、うん、
そうなのか、
うん、
ああなるほどね、
うん、
いやねまあ行くことはほぼないんですよ、
うん、
ただ自転車で多摩川走ると調布の方行くんですよね。
うっとマジっすか、そんなに走ってるんですね。
なのでそっからどれぐらいこうそれればたどり着くのかによったら行けなくもないのかなってちょっとね。ただ自転車で行って汗だくでこのお店行ったらさ、
まあ、まあまあまあまあ
みたいなね。まあでもこれはちょっと食べたい中華そば、美しい、
うまいです。
これは食べたいのと、この炊いたチャーシュー丼食べたい。
ああ、うまいですね。
参りました。
うまいっすよ。
あ、もうでもこれ結構上位に入りそうだね今年のね。
多摩川、狛江のちょっと北か、
狛江の北、
狛江っていうと上りと、多摩川の上りと川崎、
あ、じゃあもしかしたら近い、
あら、もうちょっと北に行けば
ってこと。
うん、
あ、行けそうだね。
上り戸と三鷹の間、
上り戸と三鷹
って言っても分かりづらいですよね。
いや、
行ってみればいい
そうだね、行ってみたらいいんじゃない、たどり着くかどうか走ってみたらいいじゃんっていうやつ。
そうそうそうそうはい、ということでございます。
あ、今見ました。全然多分ね行ける、
行けちゃう、
ここなら行ける多分。
あら、
この先の京王多摩川とか通過した気がするし、うん、その先の府中市共同、まあ何しか全然余裕、
うん、
余裕だわこれ。
余裕で行けちゃうんですね。
余裕で行けるわ。あ、行けるねやばいね。いや、自転車で行こう。
あれ、今ちょっと調べてしまったんですけど、
はい、
平日夜中の12時までやってますね。
あ、じゃあそれ、
あら、
今から行っても間に合うかも
そうそうそうそう
今までねちょっと収録があるから間に合わないですけど、
はい、
ありがとうございます。ということで、これはちょっと気になるので近いうちにちょっと行ってこようかなっていう楽しみなお店を紹介してもらいました。
はい、
ということで、ここからは、皆さんが挙げてくださったラーメンでご紹介いただきますよ。
はい、
ということで、 シャープラジオのコーナーです。
おい、お久しぶりな気がします。
何回か飛ばしちゃってたんだっけ。
あ、まあ、飛ばしちゃってたというか、まあ玉が切れてたというか。
そうか、
はい。
そうね、うん、全部前段打ち尽くしたんだよね、一回ね。
そうですね。
そっか、それでか。
しかし皆様のおかげでちょっとチャージされました。
チャージされたので、うん、ご紹介していきたいと思いますよ。まずは空間さんからいただいた、
はい、
っていう、8月16日にいただきました。煮干し中華そば、すずらん、
すずらん
かな、新宿だそうです、うん。炭火焼きサバ煮干しそば、
うん、
800円。このエリアで数量限定で800円は安いかも。確かに、量は少なめだけど、しかし味的には好みではなかった。
なかった。
全部食べるとちょいくどい、全粒粉の麺がもっさりしているということでいただきましたが、どう。
あー、結構創作しちゃってる感じですね。
これが、どこら辺がその創作になるの、
うん、なんつうの、赤玉ねぎっていうの。
あ
ーと、このチャーシューの上に乗ってるこれなんですかね。
ネギの横のやつ。
そうそう、
なんだろうね、なんだろう。まあ、でも確かにこの書いてくださってるとちょっと小ぶりなのかなっていう気がするのと、
うん、少なそう、
うん。まあでも確かにその新宿とかで800円っていうのは結構良心的なのかなっていうのと、まあ僕的には煮干し系がちょっと苦手なのでちょっとダメかなっていう。でもまあそこがこだわりで、煮干し中華そばと炭火焼きっていうのと、まあ、これ数量限定っていうところか。
うん、
うん、なるほど。お茶漬け、あ、でもこのお茶漬け200円って考えるとやっぱり安い。
お茶漬け200円、へえ、
ね、
あ、本当だ。焼き味ってどんななんだろうな。
あ、味か、俺サバって呼んでたな。
あ、味味味味、
焼き味、味煮干し、
うん、味煮干し、うん、
結構煮干しはきつそうかな、
うん、
なのかなっていう感じでございます、はい。でもなんか1回ぐらいはチャレンジしてもいい、
うん、そうですね。
全粒粉の麺ちょっと気になるな、もっさりしてるっていうのがどうなんだろう、うん、わしゃわしゃする感じなのかしら。
麺が悪いとかじゃなくて、茹で時間とか加水とかそういう問題なのかもしれないですけどね、う
ん。そっか、いろんな要素が変わってくるもんね。はい、ありがとうございました。
はい、
続いてが、さん、
東北が続き、
そう、
さん、はい、
僕らのが結構いっぱいあるからね、皆様のこう拾うのが大変なんですが、アウチさんがいただいたのが上信越道、
はい、
東武湯っていうの、これ、
あ、湯の、東武湯の
丸、東武湯の丸か。
ああ、そうだ。
パーキングエリアの上り、スナックコーナーにて湯の丸信州味噌ラーメン、750円、まろやか味噌味、これが信州味噌の味で、
なの
しまった、うん、そう、ミールを開いておかないといけなかった。
だけどラーメンのスープとしてはなんだか物足りないな、
う
ん、あまり味に特徴がない、
うん、
チャーシューがでかいのが救い。確かにチャーシューでかい。
で、これあれだね、バラ系な感じでうまそう
ね、
トロトロ系、うん、確かにあれだね、スープ薄っぽく見えるね。
ね、見えますね、なんか味噌汁みたい、
うん、それでちょっと物足りなくなっちゃう、ね、うん。信州味噌のラーメンってうまそうだけどね、ちょっと薄くては残念だったのかしら、ね、
うん。
まあでもチャーシューはうまそう、ご飯の上のっけて食べたい。
ほうれん草も乗ってんだ、なんか家系、
家系っぽいね、確かに、
うん、
なんか見た目がそんな感じですが、
はい、
はい、ありがとうございます。続いてが、
うん、
ターワンとかいろいろ出てくるんですが、
ターワン出てきて、長い先生が
書いて
書き込んでくれてますね。
終わりの 佐田博さんいただきました。
はい、
うまからずまずからずが一番あかん、
あかん、あかんやつですね。
なんかあの復活の呪文みたいな。
うまからずまずからず。
はい、一番あかんというとことんさん、
はい、
でした。
あかんかったようです。
俺でもなんか嫌いじゃないけどな、見た目、うん、あのこのちょっとチープっぽい感じは、うん、あ、まあだからあれなのか、まずくもなく
からず、まずからず
なんですよ。なるほどね、その感じだね、多分ね、ちょっと見た目で想像ができそうな感じでございました。ありがとうございます。
はい、
続いてがクリエンさん、
はい、
う天下一品の禁断症状があ
るあるあるある、
本当、あれ仙台と味変わらないぞ、当たり前やけどの神田、あ、神田、神田、神田、
神田天一、
あれ俺行ったことあるの神田だったかな、
あら、
もしかしたら
でもこういうお店ってどこのお店に行っても味が一緒っていうのはホッとしますよね。
あ、まあまあね、安心して、うん、
この天一のこの味が食べたいって思ったら、うん、全国どこでも食べれる、
う
んうん、天一は禁断症状出るんですよ。
そうなのか、俺でもね、うん、結構食べてた気になってて実は食べたことがなかった、
うん、
で一回食べたのは間違いなくあるんですけど、
うん、
あ、俺天一って初めて来たんだって思った感じだったんですが、まあ濃いよね。
濃いですね。
ドロドロドロ系って言ったらもっとドロいの。ドロ系、
うん、まあでもドロ系って言っていいんじゃないですか。
っていうぐらいなのかやっぱりね、のかなり濃い感じですが、
うん、
いやまあでも。食べたいっちゃ食べたいけど、でもその禁断症状は僕の場合やっぱ家系かな。家系が禁断症状出るけど、やっぱそうなんだ。天下天一も禁断症状出る感じなのね、
うん。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、続いてが、あれ、これは先生あげてくださってるの？
ちゃんとあげてますよ。
長井先生からいただきました。ありがとうございます、はい、ここしか空いてなかった、今は冷房で涼しいけど汗が滴る予感、失敗したかみたいな書いてありますが、たまにはということでチンマーケ、
うん、
担々麺です。
いやうまそうじゃないですか担々麺。
どこなんだろうね、どこのお店なんじゃろう。
これどこですかね。あ、でも群馬だと思いますよ。
え、そうなの？
まあ、ビーズのライブに行った日のだろうから。
ビーズのライブは群馬であったの？
長井先生が行ったのは群馬のやつなんですよ。高崎でやったやつ。
ああ、なるほどね。じゃあ群馬なのか。
うん。
まあ、新馬、あ、でも、
これ全国
か。
全国チェーンですね、これ。
うん、なんか名前は聞いて、チン麻婆豆腐の、あれ。
うん、か。そうですね、
なのかな。ただあの系列だとするともっと赤いのかなと思ったけど、あれだね、ごま、
うん、そんなに赤くない
タイプかなみたいな。でも美味しそう、うん、こういうタイプの担々麺も好きです。
うん、
美味しそうです。
うまいです。
お腹空いてきた。
はい、
はい、ありがとうございます。続いてイクラムさんがお聞きくださってますっていうリスニングトゥー
か
けてくださってます、ありがとうございます。で、続いてがなんか本当僕らのいっぱいだね。突破して突破して、でまこちゃんが福岡に襲来したのを絶
あ
上げていて、
そうですね、
上げていって
上げていって、
哲夫さんが最後に死んだコメントを、
そうそうそう。
でもカツカレーを食べたいとか思っちゃうぐらい切れちゃったみたいな、
ね、そうそうそう、
コメントを上げてくださっております。 ます。
で、佐々弘さんですね。
はい。カラカラを混ぜそばは私もストックしている。
うん。僕がストックしてるって話に対してかな。
うん、
まだ食べてないんですよ、僕。
え？どういうこと？
ん？あの、カップラーメンのカラカラを混ぜそば。
あ、混ぜそばか。そうか。うん、普通のカラカラ王じゃなくてか、混ぜそばね、うん、
なかなか消費できない、
うん、でも食べ出すと結構止まんなくなるかもね。
あ、
そのストック系って、
はでも混ぜそば系ってね、腹減ってる時に食べると足りないんですよね。
そうそうそうそう、だから2つ目食べる、
うん、それは許せないそれはやっちゃいけないと思うの
まあいいんじゃない、
はい、
欲望に任せて、
はい、
任したらいいんだよきっと、はい。ちなみに以前投稿した
イク
のレディースチャーシューワンタン麺は男性もウェルカムです。みんな結構頼んでる、ね、これ男も頼めたらいいのにみたいなので、
うん、
お話しした記憶がありますが、頼めるってことなんですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。で、なのにさんが今日は鈴鹿で美味しそう今注文中って書いて、なのにさん絵がない、絵が前もそうだったけど絵がない、そう
前の朝ラーの時も絵がなかった、
絵がなかった、まあでもこの時は俺一緒にいたからいいんですけど、
あ、そういうこと、
うん、
中継でね、
そう島野鈴鹿っていう鈴鹿サーキットで行われる自転車レースの中継に、なのにさんもスタッフと一緒に行ってまいりまして、うん、で一緒に、しかもこの番組にたびたび名前を挙げさせてもらってるモーモーさんが、
うん、
差し入れというか1万円を軍資金で投入していただいて、それでみんなで飯食い行くぞで、足んなかったのは自分で出せようみたいな感じだったんですけど、
リアルスポンサーですね。
スポンサーです、はいはい、で行ってきたのが味平。味平ってチェーン、
僕知らないです。
多分見たことあるような看板だったので
、
そこでみんなで食べました。これまた回別の回で僕が多分紹介すると思います。
わかりました、
はい、続いてカリエンさん、
うん、
いただきましたよ。ファミマの家系ゼラチンのとろみがいい味、ちょっと家系が欲しい時にはぴったり。チルドタイプの、
チルドタイプもね侮れないんですよね。
ね、これが結構その家系店に行けない時別にいいよっていうのを聞いたんですけど、
うん、
それはセブンのやつだったんだよな。
ああそうそうそう、
ね、でもいろいろあるしっていう、ファミマもあるしね、いろんなところでこのチルド系のラーメンもいろいろ充実してきているので、うん、ちょっとチャレンジしてみてようかなと思いながら、いや行ったことないんですよ僕このチルド系は。
うん、
なので今度
いいですよ。ただね、
うん、
可能であればお店でレンジチンしてもらった方がいいかな。で、うん、できればそのコンビニの中とか車の中で食べちゃうのがいいかな。家だとレンジの時間が長いっていうだけです、
うん、ああそういうことか。
5分ぐらいかけなきゃいけないから
ワット数が違うからってことね、
うん、
業務用レンジでささっとやっちゃった方がいいんじゃないかってことか。なるほどね、はい、ありがとうございます。今度ちょっとチルド系もチャレンジしてみようかな、うん、はい。で佐田ヒロさんいただきました。チャーハン部がついた投稿だこれ何て読むんだろう、
これ何ですかね。のの
ばの庭、の庭飯店、
のば庭飯店としましょう、
はい、
あののばはのば飯店、
黒角煮チャーハン、とろとろの角煮がゴロゴロで美味しゅうございました。やばいこれ、
ちょっとちょっとこのノバ飯店ってホームページ見たんですけど、
うん、
あの麻婆豆腐うまそうい
やもうねこのチャーハン見たらなんか他のメニューもきっとうまいんだろうなって想像ができそうなチャーハンですよこれ。
あのちょっと一個いいですか、
はい、
ノバ飯店のホームページね、
うんうん、
あの普通ホームページでスライドショーってあるじゃないですか、
はいはいはい、
画像が次々流れる、
うんうんうん、
で普通こういう店だったらラーメンが出て、うん、チャーハンが出て、
うんうんうん、
麻婆豆腐が出てみたいな、
うん、
全部麻婆豆腐同じ写真がずっとスライドしてる
しかも同じ写真だった
そう同じ写真
どんだけ麻婆推しなのよっていう、
うまそうですけど失礼しました、ちょっと気になったのでは
い、まあこれうまそうだな、角にゴロゴロでトロトロだよ、
いやこれはうまいでしょう、絶対に
ねえ美味しそう、いやー参った、このタイプ来たか、美味しそうです、ありがとうございます。で、ケイチさん、今日のお昼、はい、出た、
出ましたね、さっきの
またチャーハンもついてるけど、
うん、
スミレです、
スミレのコンビニチルド系、
と、まあ、これセブンだね、セブンの、うん、チルドのスミレ、まあ、セブンだとね、うん、カップ麺でもスミレありますけど、
そうですね、
それにチャーハンですよ、
冷凍のチャーハン、
冷食チャーハン、
うん、
あのこのスミレセット、
うん、
カップ麺ではやったことあります、
お
このチャーハンとカップ麺ね、
うん、
まあ、このチルドとの組み合わせはやったことないですけど、いやこれ、
いやいやいや、これいいな、贅沢だな、なんか
これいいよね、絶対美味しい、
うん、
はい、あの、まあ、さっきの天一じゃないけど、これもある程度ね、もう想像が、味が安心して食べれる系だから、
うん、
食いて、これどうなんだろうな、このチルドのスミレ、あの油ががっつり効いて熱ってなる感じ、
ああいいですね、
スープだ
と、だといいな
っていう感じでね、うん、はい、ありがとうございます、
次で終わりぐらいかな、
はい、カリアンさん、
はい、
また欠乏症になっております、うわ天一欠乏症、あれ東京で食べたのと同じやつ当たり前ですが、そうすると五反田は若干味が違うわけか、
そうなんだ、
神田と仙台は同じだったっていうのがまず一つだけど、
五反田が味が違う、
五反田が若干味が違うって書いてあるぞ、五反田はいけるぞ、でも
ああ
ベースを知らないからな、
あそっか
他を行って五反田を行ってみるか、
なんでしょうね、なんか違うんですかね、
あちょっと気になるこのちょっと情報がちらっと出てきましたが、ちょっと五反田はいけるのでいつか行ってみたいかな、
はい、
はい、ということで、シャープラジオ久々にご紹介しました、
玉が残りましたよ、まだ
少し残ってますけど危ういので、うん、あの玉補充してください皆さん、
はい、
ぜひラーメン食べたらシャープラジオつけてあげてください、あの、
はい、
僕らのいっぱいあるんだけど、
うん、
もしかすると玉次ぐらいで切れちゃうかもみたいな状況なので、玉切れのないよう皆さんで、想定しておいていただけると嬉しいです、
お願いします、
ということで、もうなんかやっぱりねこの番組だけだね、収録した後お腹すくの、
うん、まあね、ダイエットの番組でお腹すいてもしょうがない
ね。ね、なんかだいたい収録などって結構冴えちゃったりしない？
ああありますね、
あの。終わったらもうすぐ寝たいんだけどって思うんだけど寝れないくなる、
ね。寝れないですよ。
ですよね。まあ、それはどの番組も共通なんですけど、それに加えてお腹が減ると大変なことになるわけですよ。結構命を削ってやってる番組週刊ラジオ、ぜひ皆さんも玉の想定ご協力よろしくお願いいたします、
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ第122回、
はい、
お届けしましたのはハンスケと
マクオでした、
ではまた次回。はい、ということで週刊ラジオ122回お聞きいただきました。ここからは123回の予告です。
はい、
1,2,3 いきます。私の方からはまあカップ麺のお話というよりはそこに入れるもの、 お話ししてます。
はい。
過去にホームページの番組テキストの貼ってあるところにある Amazon のバナーで出ていたものです。
うん。
って言ったら分かる人は分かるかも。
分かるかな？分かるかな？
ご紹介してます。
はい。
それにつられてカップ麺が1、2、3、4つ。
うん。
まあでもそれはカップ麺よりもそのもの。ご紹介と、お店を1軒、
はい、
僕は五反田のお店を1軒ご紹介しております。
はい。で僕は、青森の煮干しのお店を2つほどご紹介しております、
うん、これもすごかったね。
うん、1つはちょっとどぎついマニア向けのやつが、
うん、俺絶対食べれないやつでした。
うん
123回はこんな感じでございますが、はい、その123回の中で、まこちゃんがちらっとお話ししております。
はい。
イベント。
そう、ラーメンフェスとつけ麺博が被ってる時期があるんですよ。
はい。
それが、10月24日から11月4日のほぼ1週間ぐらいかな。
1週間、今日もう約2週間ぐらいじゃないの、う
ん、?2 週間あるか。
うん。
でその時東京モーターショーもあるので、うんうん、僕は絶対行くんですよ、
うんうん、
なのでその期間でちょっとご一緒できる方がいれば、
うん、ぜひ、うん、なので最終的にいつっていうのが発表できるのがもうちょっとかかっちゃいそうなので、ツイッターの方で分かり次第。
今のところ、うん、一番可能性が高いのが、うん、10月28日、
28月曜日、
月曜日、
うん
うん、が、愛知からの帰り道なので、
うん、
東京寄れるかなっていうのを今ちょっと思ってます。
なるほどね。
うん、その他になるかもしれないけど、
はい、28日の可能性が今のところ高いと、はい、
そうですね、
いうことでございます、
はい、
ということで、いけるよっていう方はぜひツイッターの方でシャープラジオをつけていただいて、いつ来んだよとか、いつだったらいけるとか、うん、いろいろ。
そうですね。
参加表明していただければと。
はい。むしろ僕が合わせる形で行ってもいいですし。
うんうんうんうん。
はい。
ぜひ。
よろしくお願いします。
はい。軽いオフみたいな感じになれるといいかな。うん、
そうですね。
ということでございます。また、おいおい、はい、おいおいって間に合うのかちょっと微妙なところがあるんですが、
ラジオのツイッターの方で随時。
そうですね。ちょっと番組はタイムラグがあるので、
そうですね。
ツイッターの方チェックしていただいて。
はい、
ご確認ください。ということで、次回123回お聞きください。
はい、
もう一個予告ありました。
はい、ありました。
予告じゃない、宣伝というか、なんというか、はい、ただいま登山隊日にちが決定しております。
はいはい、
フォームも設置しております、うん、2019年11月30日、
はい、
土曜日です、
うん、
この番組からまこちゃん、私と、スクランブルで配信している別の番組のただいまで一緒にやってもらっているスノーさん、
はい、
3人で、山行きましょう、
はい、
ということになっております。ぜひ皆さんもふるってご参加いただければということで、うん、参加費とか会費とかは特にございません、
はい、
自分が食べたいお昼ご飯、ラーメンじゃなくてもいいんですけど、まあ、この番組的に言うと、うん、まあ、
極力ね、ラーメンがね、
カップラーメンかな、うん、お湯は沸かせる状態でいきますので、カップラーメンとカップラーメンに使うお水ご持参いただいて、うん、まあ、あとは登山に必要な行動食とか非常食とか、あと防寒具だか雨具とかっていうのは、まあ、ただいまの方聞いていただいて、
うん、
まあ、そんなに険しい登山ではないんですけど、一応山登りということなので、それに準ずるような、最低限のものはご用意いただいてきてください、
はい、
で、まあ、くどいですが会費とか参加費とかございませんので、
うん、
お時間とご都合のつく方ぜひご参加ください。番組のホームページに、ただいま登山隊参加表明フォームなるものをくっつけてあります。
うん、
そちらの方で、お名前とか必要事項書いていただいて、参加したいですとかいただければ、そこから最終的に参加しますしませんっていうのは、後々に こちらの方から連絡させていただいて確認を取りますので、ちょっと興味あるとか行ってみたいって思うぐらいの方がいらっしゃったら、ぜひ参加ホームの方でご連絡ください。
はい、
ということで、ただいま登山隊の方もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、週刊ラジオでした。
はい、
はい、ではまた次回。